この4章のところにはキリストの救いの光が与えられることが記されてあります。一節を見ると、私たちは憐れみを受けてこの務めについているので落胆することがありませんとパウロは言っているわけです。それは神様の憐れみが絶えず自分たちに与えられている、だから私たちは落胆することがない。自分の力で得たものでもなければ自分で作り出していくものでもないわけです。絶えず私たちは憐れみを受けている。私たちの救いは神の憐れみ以外の何者でもないということであるわけです。そしてそのことをまた私たちは知ることができる。それは6節のところにキリストの御顔にある神の栄光を知る知識という言葉が出ているわけです。私たちはこのキリストの御顔にある神の栄光を知ることができた。それは復活の栄光であり、そしてまた私たちがそれを知ることができたというのは、まさに先ほどあったこの憐れみを受けているという以外の何者でもないわけです。私たちは滅びゆくものであった。しかし神様が私たちを憐れんでくださり、愛してくださって、救いを与えてくださる、それを私たちは知ることができたということであるわけです。この知ることができるっていうのは、この覆いが取り除かれる、それは前の3章にも出てきたわけなんですけれども、その覆いが取り除かれて神の栄光が明らかにされ、私たちは知ることができたわけです。しかしこの世にあっては、4節にある通りに、この世の神が信じない者たちの思いを暗くし、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。そのように妨げているものがある。そしてそれがもう覆いとなって私たちの目から見えなくされているわけですけれども、しかし神様は私たちを憐れみ、その覆いを取り除いて、私たちはこの救いの光であるイエス・キリストを知るものとなった。そしてまた私たちは知るだけではなくて、7節のところに、この宝を土の器の中に入れていますという言葉があるわけなんですけれども、私たちのうちにこの宝、このキリストの御顔にある神の栄光が私たちのうちに与えられて、私たちは本当にこの喜び感謝することができるわけです。8節を見ると、四方八方から苦しめられますが窮することはありません、途方に暮れますが行き詰まることはありません、なぜならばこの宝を土の中に入れている、私たちのうちにこの復活のキリスト、また私たちの栄光の望みであるこのイエス・キリストが私たちのうちに働いてくださる、生きておられるということであるわけです。11節のところを見ると、イエスの命が私たちの死ぬべき肉体において現れるとあるわけです。もうイエス様は死の中から蘇られて、そしてまた今も生きておられる、そしてまた私たちも天の栄光に預かることができるという、その希望があるわけです。14節を見ると、主イエスを蘇らせた方が私たちをもイエスと共に蘇らせ、この復活の希望があるわけです。この希望がある限りに窮することも行き詰まることもない。私たちにはそのイエス・キリストの救いの光が心の内に与えられているわけです。16節に、ですから私たちは落胆しません、たとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています。それがもう神様の私たちに対する救いの約束であるわけです。確かに私たちは肉体的には衰えていく、そしてまたやがては崩れ去っていくかもしれませんけれども、内なる人は日々新たにされています。内なる人っていうのは私たちのこの信仰であるわけです。信じる、その心が 日々新たにされていく、私たちにはこの約束の神の御言葉が与えられているわけです。なぜ毎日この聖書の言葉を読むんだろうか。それは私たちの内なる人、その信仰が日々新たにされる、これ以外の何者でもないわけです。私たちはそのことを心にはっきりと捉えさせていただきたい。そして18節を見ると、私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めますとありますけれども、見えないものとは何か。それは神の国、天国を私たちは見るということであるわけです。その栄光を私たちは見ることができる。この世の神は私たちを暗くし、そして福音の光を輝かせないようにしているわけですけれども、しかしイエス・キリストは十字架に死に、死の中からよみがえられて、そのサタンの力を打ち破られた。また私たちはそのことによって見えないものが見えるものとなっている。天の御国を私たちは信じて生きることができる。私たちはますますこの信仰によって生かされ、そしてまた八方から苦しめられても行き詰まらない、窮しない、その信仰によって生きるものとさせていただきたいと思います。